おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
メッセージがいきなりですが、うん、届いているのでちょっとご紹介したいなと思います。はい、はい、うん、はい、ライバーしゃぎり保存会さんから来ました、うんうん、兄貴市川さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
最初の祭りでは心配されていた雨もそこまで降らず何よりでした、うんうん、そんな中15日には芝町しゃぎりさんへ我が台場しゃぎり保存会若頭のお礼に行かせてもらい、はいはいはい、そこで初めて兄貴にもお会いでき、
そうなんです、
いろんな話をさせていただきありがとうございました、うん、
いえいえ、こちらこそ。
台場と芝町という垣根を越えて若頭がやってきたことが本当に立派で、また目頭が熱くなりましたというね、うん、メッセージをいただきましたが、
はい、そうですね、まあいろいろ悲しいこともありましたけど、はい、ただお祭りはね毎年やってきますし、
はい、
周りにいる人たちはやっぱり、彼の分まで一生懸命ね町を盛り上げるっていう使命がありますんで、
はい、
で他のね実は町内の皆さんもやっぱりねこの思いを一つにやっぱり大祭り盛り上げようっていう気持ちがありますから、ぜひね引き続き残された僕らは頑張っていきたいなとも思いますし、
はい、
あとね9月にねしゃぎりフェスティバルというのが、はい、
ね、
またあるんですよ。
そうだ、
そうなんです。で、はい、今年はですね県のね文化プログラムというね、うん、そういう大役も、はい、いただきましたので、ますますね、出場、そして各町内のねみんなで盛り上げて頑張っていきたいなと思います。
はい、う
ん、上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回はダイヤモンドオンラインの動画は9割以上の企業がやってみたけど反応なしという記事でしたが、
はいはい、
自分たちが伝えたいことを発信するのではなく、うん、お客様に向けてのメッセージを発信するというのは確かにそうだなと思いました。
はい、そうなんですよね、まあ、自分たちの作った動画でお客様に何が伝わるか、そしてお客様がですね自分たちの発信した動画メッセージにどんな反応をするのかということをねしっかりとイメージできるか、ここをですね、ぜひ作ったことのある人たちはね検証してみてほしいなと思います。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してください。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今日は静岡新聞の伊豆の踊り子文庫人気、中国人客が購入、修善寺海外 PR に力という記事、
うん、
文庫本が海外の人たちから注目されているというのが驚きでテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではね、いつものように記事の内容から紹介していきましょう。記事では、伊豆市修善寺地区の長倉書店で、川端康成の小説伊豆の踊り子の販売部数が、伸び、関係者を驚かせていると始まっていて、川端作品の愛読者が多い中国人観光客が購入していくことが多く、地元観光関係者はこの現象を正気に生かそうと当地の海外 PR に対して模索を始めている。そして長倉書店の長倉社長によると、2,3 年ほど前から店を訪れる中国人が増加し、ノーベル文学賞を受賞した川端の作品は中国で高い認知度がある。また中国でも、絶大な人気を誇った山口百恵さんの主演映画としても知られていることから、伊豆の踊り子をお土産物に、買う求めるケースが目立ち、年間の販売数というのは100冊を超えるようになった。長倉社長はうちのような小さな、店で特定の文庫がこれほど売れることはないと話し、山口さんの自叙伝を川端作品の隣に並べる工夫も始め、店内の多言語表記なども検討している。この異変に観光関係者は見逃してはないと息を巻き、昨年 10年前のなんと100倍の3万4000人の中国人観光客が訪れたことに対し、温泉場の活性化、それからリピーターや長期滞在の取り込みをするために外国人目線の観光コンテンツを用意していきたいとまとめているんですね、
はい、
さてリナちゃんは自分の趣味など理由に聖地巡礼的にどこかの街訪れたことってありますか？
私聖地巡礼として行ったことはないんですが、うん、まあ、たまたま行った先が映画とかドラマのロケ地だったっていうことはあります、はいはいはい、
ありますよね、
はい、
いや実は僕もですね、そういう理由でどこかの街を訪れること、あのりなちゃんと同じようにないんですけれども、やはり訪れた先が映画の舞台だったり、あと小説の舞台だったりという時にはなんとなくね、ちょっとこうノスタルジックに思いを馳せたりすることってやっぱあるんですね。ただ沼津の街がアニメラブライブの舞台になったことで聖地として訪れる人が急激に増える、そして熱海が、ドラマや映画のロケ地として積極的に招致をすることで観光客が増加するなど、聖地として観光客が訪れることっていうのはよくあることなんですね。その中でも文学という分野での聖地というのは息が長いのがやっぱり特徴なんですね。川端康成の伊豆の踊り子は1926年に発表された短編小説なんですが、発表から93年経った今でもこうしてまあ話題に上るというのがまあ特徴なんです。またすでに6回もね映画化されているということも理由の一つなんですよね。でこのような現象というのは他にもあって、宮沢賢治の銀河鉄道の夜とか、あと柳田国夫の遠野物語というのは岩手県ですよね。そして川端康成の雪国は新潟、あとですね海外の文学作品でもあって、例えばアメリカヘミングウェイの老人と海はキューバのコヒマルという港町、そしてミゲルデ、セバンテスのドンキホーテ、まあ、これも有名ですけれども、ここの舞台はですねスペインのラマンチャというところなんですが、まあ、文学作品とその舞台になる聖地というのは世界中にあるんですよね。
この文学作品の聖地というのは、うん、やはり、どこも人気があるんですか？
そうなんですよ。やっぱりね、息が長い、初めて読んで、はい、ちょっと、うん、行ってみたいなって思う人たちがやっぱり次々とこう、ね、そんなにたくさん押し寄せるってことじゃないかもしれないですけども、耐えることなくというのが、まあ、特徴なんですよね、
はい、ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは文学作品の聖地を目指すためのポイント、これを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、新たな文学作品の舞台となって上昇ということになるんですね、
はい、
実は今回の記事の舞台となっている修善寺の長倉書店なんですが、これ長倉社長は友人ということもあってですね、はい、ちょうどこの記事をテーマに何日か前にね、長倉社長の SNS でのやり取りというのがあったんですね。そこでもこの長倉社長が伊豆を舞台に後世に語り継がれるような新たな作品が出てくることを期待したいというふうにまあ書き込んでいました。ただノーベル文学賞を受賞するような作家が伊豆を舞台に未来に語り継がれるようなヒット文学作品ができるのをただ待っていても、まあそんなにうまくはいきませんよね。そこでまずは過去の文学作品というのがなぜ伊豆が舞台になったのか、これからの伊豆がどうあるべきなのか、こういうことをですね、伊豆に住む人や関わりのある人たちが真剣に考えて、多くの作家が舞台として伊豆を選びたくなるような地域づくりをしていくことというのも大切だと思うんですよね。また中国人観光客をターゲットに伊豆の文学をテーマに観光振興を図りビジネスにしていくことというのは地域としてはとても大切なことなんですが、中国人観光客が来るからといって安易にビジネスにするのではなく、文学をテーマに中国から修善寺を訪れる人が本質的にどんなことを目的にしているのか、これをですね、考えて地域がどんなおもてなしをすればそういう人たちがより楽しんでくれるのかということをしっかりと考えて、商品やサービス、そして、情報提供、またはコミュニケーションをしていってくれることを期待したいなというふうにも思いますよね。
伊豆ってすごくたくさん、文学者の方が来て本を書いているので、 もうこういう風にしたらもっともっとたくさんの方が来ていただける、はい、伊豆の魅力を知っていただけるっていうすごいチャンスですよね。
そうですね。もうあの文学作品は元よりですね、うん、映画の舞台になっていたりとか、本当に多くのね、文化的な作品が舞台になっていることが多いですので、はい、うん、伊豆の地域をね、いい見直すきっかけになってほしいなと思いますね。
はい、また一ついつもとは違う角度で地域を知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、城主兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。